はい、今月のね、10月の公開音声 Q&A、いよいよ最後のパートになります。パート6いきましょう。お願いします。
はい、まずは報告が来てますね。私の意見を言っても批判否定する人がいましたが、あなたはそうなのね、でも私は私と思えるようになってきました。
はい、すごい見事に自己肯定じゃなくて自他肯定ですね。これが本当に許すってことになりますので、
は
い、これでまあ一回もう一回に移行していきます。
はい、そして質問ということで2つ来てるんですが、自分の中にビリーフ、まあ、観念ですね、がいろいろあって、中でも完璧でなければならないという観念のために、時間や労力がかかったり、なかなかスタートが切れず困ってます。タイムトラベルをやってみましたが、いつこの観念ができたのかとか、そういうことは分かりませんでしたということ。もう一つは、理由が分からないのですが、腕や太ももに力が入り、数日経つと抜けて、また力が入るを繰り返します。潜在意識から来ているのでしょうかという質問です。
この2つの質問共通してまして、この方ね、自分の中でまあ一回をしようと思ってるんですね。うん、ですので、もうね、完璧主義から変えるのは、まあ一回もう一回しかないんですよね。うん、そして自他肯定ですね。最初の報告の通り、自他肯定はね、人は人、自分は自分、私は私はできるようになったり、あと自分自身の内側に対する観念ですね。もうこれ原因はっきり分かってるから早いですよ。やり方は、どんな場面でも、まあ一回もう一回ですね。まあ一回もう一回をとにかく口癖にしていくってことなんです。でもこれやらなきゃ、これなんかやらなきゃと思っても、まあ一回もう一回って言ってると、まあ一回もう一回と言ってても、うまくいくような未来へと変わっていきます。パラレルワークしていきますね。これが一つの理由ですね。もう一つは、ご自分の体がね、理由わからなくて腕や太ももの力が入り、これを繰り返しているのも緊張状態っていうのは完璧主義を求めてぐっとパワーが入ってくるんですけど、それを脱力したり、そしてまた緊張したり繰り返しているので、自分自身の意図している意識に体が反応してこの作業を繰り返している。で、体に出やすい人って体に症状を出すことによって結果的には、早くね、その自分の関連プログラムを書き換える。これね、結構多いんですね、これだとね。ですので、それも体がちゃんと反応してくれる証拠だと思ってみてもらえばいいかなと思いますね。
はい。なるほどね、スタートが切れないとかね、ありますね。
タイムトラベルをやってみます。いつできたのかよくわかりません。これわからなくて結構なんです。特定しなくても、もうこの状況そのものの、よくわかんない、いつのかわかんないけど、その時のエネルギーと関連プログラムを取り出して、光で浄化しようか、浄化しようか。理由がわからなくていいんです。原因わからなくていいんです。で、原因わかるジャッジ判断がまた入ってくるので、ただひたすらそれをね、セットでやってみてもらえれば大丈夫ですね。浄化しようかと、まあいいと思ったんですね。
そうですね。多分それも関係しますね。タイムトラベルをやって、正確な日にちを出したいっていうのが、あっできなかったから。だからそれができた時に行きますとか、それができた時のエネルギーって決めてしまえばいいですね。
そうですね。
はい。はい、そして次の方は、今度は逆にですね、いいあれになるんじゃないかなと思いますが、対照的に。お世話になります。リクエストの先取りはできますか？昨年末のセミナー、3ヶ月のスタンダードコースプロに規制と継続してきていますが、夫婦、娘夫婦が家業を手伝うと話が出たのが昨年の12月、すでに物件も見つけ、リフォームもし、引っ越しと片付けも終わり、家業を手伝ってくれています。あまりにも作りです。だから、リクエストの先取りっていうのはしちゃったのかなという確認ですね。
うん、そうだと思いますね。
知ってたと思いますよ。うん、
この方ね、自覚症状なかったけど、多次元意識普段からね、使ってたっていうことで、ね。
だから、こんなことが起きちゃったんですよ。もうなんかね、すごくってって、普通におっしゃるんだけど、それはご自身がちゃんとどこかで意図されてるんですよっていうね。
そう、それやって自分のね、未来の自分がやっぱり今日の自分がいるから、今の自分から今うまくいってるっていう自分であれば、すぐにその1年前の昨年末のセミナーの時の自分にエネルギーを送ればいいんですよ。うん、絶対大丈夫だから、その考え方でそのやり方でいいからと。うん、多分今送ってると思います、これを聞きながらね。うん、そうすると、昨年末のセミナーの時に申し込もうかどうしようかと思った。でも申し込んでみよう。さらにはこのプロコースまでやってきたっていうところですけれども、うん、やっぱりプロに入るとすごくその辺深く学ぶし、気づく機会がね、お互い気づき合えるっていう場ができますので、どんどんアウェイクが加速するんですけれども、それね、自分自身の過去の自分にも逆に送ってあげてください。それをすればそのことさらに豊かな未来の自分から、今のあなたに対して、次はこっちだよとかいう感じでね、サインがどんどん来るようになると、あ、そっか、過去も未来も全部私繋がってるんだ。だから、全てのこの方もどんどんそれやってください。それだけですね。
うん、素晴らしいです。次の方は、この方はもう認定講師の方なんですが、いつもありがとうございます。大きな変化。本日、我が家引っ越しました。引っ越しが止まったのは今年の下旬で、あっという間のスピード引っ越しができたのはアメリカのおかげだと本当に感謝しています。勉強会の中でたくさんの、プロ、一期の皆さんに、同期の皆さんですね、本当に今欲しいものだけを持って引っ越すこと、今までのものは感謝の気持ちで手放すことを誘導瞑想してもらいました。ありがとうございます。引っ越しという一大イベントの中で、また家族がぐんと団結したように感じました。他にも報告したいことがありますが、今回は、このことに絞って報告です。本当にありがとうございますということで。
いや、嬉しいですね。これだね、
お互いにね、このやり取りをして、誘導瞑想してっていうね、もうみんな認定講師なんですけど、お互いに、ね、やってるっていうのが素晴らしいですね。
うん、もう望む未来で誘導瞑想のね、お互いし合えるっていう仲間がいるってのはすごく大事で、自分だけだとね、ついついそれこそ不安になったりとかね、なんかこれいいのかなと思ったり、余計なことを考えたりとかしますけど、そこにやっぱりバディがいてね、ちゃんと誘導してくれると、最後まで描ききることができるね、イメージをね、これがすごい、そう、脳にいいんですよね、ゴールまでちゃんと描ききるってことがね。そうするとそちらの方のパラレルワールドにどんどん脳からね、移動していきますんでね。この方は本当にもう明るく元気でね、やっぱり常に海外からね、ずっと受講されてね、リアルなセミナー一回見たことないんだけども、今見事なね、バディングされてますんでね。また次のね、報告を楽しみにしています。
はい、すごいおめでとうございます。そして次の方は、いつもありがとうございます。自他実現のマインドについて質問です。自分に自他実現のマインドが備わっているのかよくわかりません。例えば、チューニングシートを書くとき、自分の願望だけを書くのではなく、周りの幸せを願うことも大事なのでしょうか。自分の家族はずっと健康に暮らしているなど、自分の身近な人については考えられるのですが、正直なところ、あまり太くて多数の人について考えるのが苦手です。これは自他実現マインドが足りないのでしょうか、詳しく聞きたいですということです。この方もプロ目指しているということも受講生
です。今ね、修行中ですね。
はい。いや、これはね、癖の問題だと思うんですね。今までそういうふうに考えるっていうことを、一般的には教えられないし、そういう考え方をするっていうことを学校とか、親との会話の中であまり出てこなかったんじゃないかなと、今の時代の日本で思うんですよね。それを今から書き換えていきましょうということなので、安心してもらって大丈夫だと思います。ただ、ね、意識的にそのチューニングシートを書くときに、まあ、自分が幸せであるときは、まあ、世界も幸せだよねっていう、みんななんか幸せでうまくいってるっていう設定を描ける人は、ものすごく大きく世界に影響力を与えたり変化ができる人です。で、それはできるできないは本人が、自分の人生の生き方を選ぶので、全員がそうなった方がいいとかなるべきだとは私は思いません。ただプロとして言うのであればですね、自分がもし、生活が安定していて、そして、すごく仕事についている、もしくは自営業というか自分でやってるけれどもうまくいっている、でその時の全体を周りを見渡した時に、コロナ禍でみんなはこう倒産して、貧困飢餓でとか大変なことになっているのに自分だけ勝ち抜いたっていうイメージの中からそのゴールの結果なのか、それとも自分はそんな風に言っている、なおかつ、みんな、これをコロナを、ね、転機 ろうとしてたから余計そうなんですけれども、自分が成功して楽しく、うまくいってるというところの周りにですね、どんな世界が風景が広がっているのかというのも同時にイメージをされてください。
自分と、ね、家族がずっと健康で暮らしている、これからでいいんです、ここからでいいんですよ、自分の身の回りからね、逆にこれが正しいです。よくやるのがね、自分の周りもぐちゃぐちゃでも世界平和ありますよねって言い訳するって、これ自体実現じゃないんでね、言い訳することによって自己満足で終わってるので、じゃなくて、自分の振り合い、その近くの人が何かしら、私と振り合う人はね、なんか隣の上司も危険になってるんで、猫の子始めるんだよねっていうのも自体実現なんですね。ですので、まずは、ね、自分の家族でいいですよ、自分の半径5メートルから人が変わってくるっていうね、そういう自分の在り方っていうものに、注目してもらえば、おのずとそういう自分になっていきます
よ。ヒーリング風景動画制作やアロママッサージをしています。先生のようなエネルギーの高い写真や風景動画を撮影することを教えてほしいです。撮影した風景動画やマッサージのヒーリング効果をアップさせるワークはありますか？最近足の裏から心地よいエネルギーを感じてムズムズしていますということです。
もういろんなとこ行ってやっぱり撮ると映ってくるっていうのが当たり前だと思って撮ってるので、あとやっぱり太陽を撮りますね、私はね、太陽の光をスマホですけどね、あるいはまあデジカメの時もあるんですけれども、よって構えてるとなんか画像の中がこういろいろいろんな色が見えたり光ったりとかしますんで、これなんかね結構プロコースなんかね、ちょっと合宿に行くとエネルギーワークの使い方、エネルギー写真の撮り方がみんなうまくなるしね、一仕事なんか行ったら一発でね撮れるようになったりしますんで、やっぱりそういう外の風景とかね、光とかそこに常に意識を向けて、なんか光見ながらパッとこうスマホ構えてみて、その中の画面の変化を見てみて、ハッと思った瞬間にシャットをしてみたりとかね、そのやり方でいいんじゃないかなと思いますよね。
はい、フレームの中にね光がどんどん入ってくるんですよ、周波数を合わせてるとね、光を感じるってことをしていると、でそうするとだんだん最初は何も映ってなかったものに、映り始めますのでね、それをしっかりシャッターを切ってその瞬間を写真にされるといいと思います。これも周波数なんですよ、結局。
そうですね、本当に自分のね、周波数がトランスバックとかイメージバックでやってて、どんどんね、ごつはんでもそうです、高くなってくると、やっぱり、本当取れるようになってきますんで、そんなふうに、ね、今足の裏からいいエネルギー、ムズムズ感じてるっていうのは、すごく血のエネルギーとかね、反応してきてるってことなんで、だからそうなってる自分を、ね、イメージするために、日々ね、エネルギーをアップするようなワーク、ぜひ続けてみてください。イクオールヒーリング効果もアップしますんでね、ヒーリングとは、癒すことではなく、波動を上げることですからね、ですね、ご自分の周波数を上げるっていうことですね。なんか写真が撮る方も、なんかその人とかみんな教えたいね。
そうですね、やってみましょう。できますよね、本当だ、それやりましょう。
やりましょう。
そして次の方は、シャホ、ホホを初めてした時のこと、シャホでしっかり自分の中から不要なエネルギーを出した後、全身の力が抜け、くにゃくにゃという感じになりましたが、その後、ホホをしっかりやり始めると、体に芯が通り、しっかり立つことができました。やり方は合っているでしょうか？
バッチリです、それでいいです。
そして、シャホとホホのワークをした後から、トーラスワークで天の木を入れた後、インストールを捨て、インストールでくるくるしていると、閉じている左目の上を、左の指をかざすために、前代グリーン、ブルーの光が見えるようになりました。右目はまだ何も見えませんが、光が見えるようになるものでしょうか？
いい
ちゃんとワーク。左は受け取る方だし、右脳で見るのは左目。
そうです、そうです。
左
感じるんですよね。右脳が開いたから、本当イメージができてきたということですね。エネルギーをね、視聴で。この方エネルギーワークと、そしていわゆる、レシ、の方とエネルギーが同時に開き始めたね。しかも、シャホ方法をしてね、スッキリさせた後にトーラスをやるっていうのは、体感タイプでもあるんで、
そうですね。
そうだね。いきなりトーラスやってるわけじゃないときは、シャホ方法をやってスッキリしてからやるといいしね。で、これ肉体的なエネルギー、シャホ方法はこれも、歴史的な中国気候のね、オーソドックスな歴史的な伝統的なエネルギーの、ね、浄化と、あとチャージになるので、そこにね、最新のトーラスマークと一緒にやっていって、結果ね、すごいね、第三の目が開いてきたね、これね。
そうですね。右脳の、感覚というか、極感覚的なものも、霊視も一緒ですけど、五感以上の五感が開いてくっていう、五感以上の五感は難しいから、そう、見えない範囲の五感が開くっていう状態ですね。
エクストラセンサリーパーセプション、第六感ね。素晴らしい、なんか能力開発がいいですね、この方ね。新しい潜在能力ね。
また、実践されて報告してください。そして次の方は、いつもありがとうございます、メビウスワークについて。今回の動画やフォローワークショップでは、光輝くメビウス、光に任せると説明がありました。今までどちらかというと、無色無心な状態、ジャッジをしないという意識でメビウスを回していましたが、光や黄金色をイメージしてみると、気分も上がり、回しやすくなった気がします。黄金色が金運、浄化がプラチナという話もありましたが、自分の好きな色、イメージ、カラーブリージングですね。のように、チャクラの色をイメージしながらメビウスしてもいいですかということ。
もちろんいいですよ。虹色っていうのは全チャクラ活性化のようなので、全部が滞りなくね、ちゃんと連動して動いていくっていう意味合いがあるんですね。ですから、エネルギーワークのね、中軸の時には、レインボー色のフェニックスが飛び立つとかってやってますけれども、それが全チャクラがバーンと開くって繋がるという、そんなイメージだしね。色はね、いろんなパワーあるし、特にやっぱ金は当然黄金になるしね、現実的な豊かさでね、ジョーカープラチナ、もちろんシルバーからでもいいんですけれどもね、あとヒーリングで最高なのバイオレットとかね、バイオレット、光り輝くバイオレット、エレクトニックバイオレットとかね、ジョーカーには第二チャクラ、ジョーカーのオレンジ色とかね、いろいろあったりしますけどもね、体によってもね、太陽のものと精神的なものとのジョーカーも違ったりしますんでね。
そして、次の方は、有給を取って旅行に行く予定にしていたのに、上司にキャンセルさせられ、仕事をさせられました。すでに旅費は払い済みで、直前のキャンセルだったので、お金は全額返ってきませんでした。大きな金額でもあり、旅行を楽しみにしていた私は怒りに震えました。メビウスのワークをしても直後はまあいいかと思えるのですが、断ることに思い出してしまい、イライラします。こういう時、とにかくメビウスのワークを続けることがいいのでしょうかということです。
これは実際に言っていった方がいいと思いますけどね。メビウスの前にね。現実的にね、直前に仕事優先だったんですよ。これこれこうで、旅費が返ってこないんですけれども、その辺は、どのようなお考えですか、もしくは不安あるんですかって言ってるべきだと思いますけどね。それでも知ったことないなんて言われる上司とかね、でしたら。
だからもうね、やめときですよって言っちゃいたくなる、
もうやめときでしょうし、それをまた会社がね、そういうタイプの人を上司として容認してるってあれば、もうこれからのね、この方の波動に合わなくなると思いますんで。
そうですね。だから、後から考えると、いいきっかけだった気づかせてもらって、ちゃんとやめるきっかけになったとかって思えるといいなっていう未来も、プラレルの無限の可能性の中には一つあります。
そうですね。
それを選んでもいいと思うし、他にもあると思うんですよ。で、全ての事情を聞いたわけではないのでね、短絡的にそうとは言い切れないんだけれども、でも、もう一度改めてこういう時、思い描く未来に多分つながってこういう出来事って起きてくるので、なんかね、一見トラブルとか不幸に見えることが、チャンス、ピンチからチャンスっていうか、チャンスの前触れだったりしますのでね、改めてもう一回ゴールをイメージしたり、誘導瞑想をバディにしてもらうといいと思いますよ。
ぜひね、そうしてみてください。
はい。そして、誘導瞑想について質問ですという、なんかもうどんどん連動していきますね。はい。先生方やプロ講師の皆さんのように、スラスラと言葉やフレーズが出てきません。皆さんはその時思いついていたフレーズを並べて誘導されているのでしょうか。自分の言葉で言いたいのですが、引き出しが足りなさすぎて思いつ モノマネから練習していますが、インスピレーションを極める方法を教えていただきたいです。
今ね、一生懸命プロに来たから、これからね、他者アウェイクのための誘導瞑想をちょうどね、これから練習が始まってくるんですけれども、
うん、
あのね、みんな下手くそです、初めは。言葉出てきません。詰まってます。安心してください。そろそろそろそろ、今のね、プロの特に見てほしいの人たちがみんなやってますけれども、
うん、
特にゼロ期なんかでも、本当にそろそろ出てきますけれども、初めは出てきませんでしたから、ご安心ください。でも、はい、お互いに練習しててやってたりとか、あるいは初めはね、私はイズムさんのモノマネでもいいんですよね。
うん、
だんだんやってるうちにどんどんどんどんパターン化して、そうやってる自分と繋がってきます、未来の自分と。そうすると自分でもびっくりするぐらい、こんなこと言っちゃっていいのかしらっていうような言葉が出てきたりしますんで。
そうですね。で、思ってもないことが出てきたら、それがインスピレーションなんですよ。で、一番の肝心要は、相手の周波数というか、相手の望む未来というものに一緒に同調するということですね。で、もし自分だったらって思うぐらいに、その登場人物、そこにいるのは目の前の相手だったりしますけれども、その人があの体験していく、ワクワクする展開っていう、あ、夢がこんな風に叶っていくかもしれないって思った瞬間、思わずね、どんどん勝手に喋っちゃうんですね。あ、なんかこういうこと起こるかもしれませんよとか、こういうことはできたらすごいですよねとかって。なので、まず言葉とかその形から入るより、自分が同調して、なんか思わず喋りたくなってしまうぐらいの、意識の状態になるっていうこと。これはセルフっていうか、自分でゴールをこう絞り目印シートを使って書いていくときにも同じことが言えますよね。
本当にそうなんでね、うん、まあ、あのプロの、ね、方なんで、プロコースの専用グループの方にどんどん質問してください。そこでお互いに答えますし、我々もそこで、ね、回答したりしますので、具体的な、ね、他者アウェイクの技術とかね、誘導瞑想がうまくない方とかお伝えします、
うん。どんどんやっていきましょう。そして次の方は、はい、今月のフォローワークショップ、とても良かったです。望むパラレルワールドに、移動するためのイメージワークがメインテーマでしたが、そうなっている自分を許す、受け入れることで、もういいかという感覚が生まれ、今ここに満足できるようになりつつあります。もちろん、望むパラレルワールドは強くイメージしていますが、こういう状態でもよろしいでしょうか。そして続けてですね、年末は彼女と過ごしたいと思い、今彼女がいないのに、クリスマスの時期に高級ホテルを予約しました。おかげでイメージワークはかなり臨場感を出しながらできるのですが、他にメビウスなどもやった方が良いでしょうか。
うん、ですね、
うん、
今回のね、フォローワークショップ、かなりイメージワーク徹底的にやったんでね、かなり、うん、あれで結構ね、毎回やってる人も改めてイメージがはっきりできましたっていうね、感想、うん、たくさんいただきましたけれども、
うん、
もう望むパラレルワールドにつながってくると、本当にね、まあいいか、そうなってくる自分を許せるようになってくるので、
うん、
そうなって本当に脳だけじゃなくて、もうハートが緩むし、体も緩んでくるんでね、うん、その状態は何ともいい心地よさにつながるので、それでいいエネルギー出るんですよね、自然と溢れてる。
うん、あ、でもこの、もうホテルを予約しましたって行動めちゃめちゃ素晴らしい
と思いますね。
これ本当に叶っていくんですよ、行動までした人って。
うん。
うん、私もね、思いついては、この時期にここでリトリートしたらいいなと思って、宿泊施設を何部屋もっていうか、人数分予約を入れて、そこからスタートして、実際リトリート大成功したとかありますんでね。あ、素晴らしいです。
楽しみです、ね。あと、まあね、メビウスワークなどもちろんね、一応の人をね、メビウスワークもいいんですけど、大切なのはやっぱりいつも言いますが、直感来たら速攻なんですよ。
うん。
あえて言います、当たって砕けるとは言いませんが、実際のアクションがすごく大事なんですね。結果どうなるか、でもそういうアクションをやり始めた自分を許している自分、
うん。
そういう自分の新しい自分の動き方を楽しんでみてくださいね。
そうですね。実際自分自身の、うん、そこでの過ごし方をイメージしたときに、どんな人と過ごしたいのかということももっと明確になるんだと思いますしね。
そうですね、うん、どんどんイメージが変わってくるしね、やり始めたときの理想のタイプはこうだって言ってるのが、ワークをやると短時間で、いや、本当に僕が本当に付き合いたいのはこういう人だって、ね、分かってくれたらね、そうそう、あれ、すぐ近くにいるわとかね、
ね、あるかもしれません、ね、
今まで全然気にもならなかったんだけど、あ、この人いいななんて思ったりするようになるんですね、
うん、
そしたら即行動ですよ、ぜひ動いてみてください。
また報告楽しみにします。そして宇宙自分軸をやっての体験です。急遽音声ガイダンスのナレーション取りの本番の声がかかり、コンディションを整えようと昼休みに誘導瞑想を聞きながら、自分軸、宇宙自分軸、丹田イメージ呼吸法を最後までやりきり、笑顔で周囲の人と話している自分とメビウスをして本番に臨みました、
うん。
予想に反して自分の席で取ることになり、電話や周りのおしゃべり、急にいろいろな機器がガーとかピーとか動き出したりとはなかなかの状況でしたが、自分の上下の軸、そして丹田や呼吸に意識を集中してみたところ、周りの音や空気に左右されず、最後までモチベーションを保ってイメージ通りにやりきりました。周りからも褒めの言葉をいただきました。不思議と自分のトランスフィールドにいるような感覚でした。クリスタルボールを引いた時にも同じ感覚になりました。これは冷静覚醒の私の講座の時ですね。はい、自分の変化を改めて実感し、ちょっぴり成長した自分を誇らしく思えた体験でしたという報告です。
いや、もう素晴らしいの一言ですね、
うん、
もう本当に大事なワークがね、大事なワークのためにワークをやるんじゃなくて、そんな日常の場面で、ね、突然こう本番のナレーションとかね、そうそうそう、時にパッと思い出して、誘導メソッド聞いて、ワークやって、丹田呼吸を整えてやると。で、途中いろんなこととかね、環境がいろんなことが起きても、全然集中して自分のトランスエネルギーフィールドに包まれてると、もう言うことないですよね。
もうぶれないですよ、うん、自分でちゃんとできてると。
うん、またね、お仕事でそういう直感とか、インスピレーション、スピーチャーな、カウンセリングとかやられてるけど、こういったタイプほど逆に丹田イメージ呼吸法とか宇宙軸が効くんですよね、エネルギーワークがね。で、ドーンとした自分になってくるんで、血の足がついてくるので、そうすると現実が変わり始めるんでね、今後の豊かな変化が待ってますね。
すごい、楽しみです。
楽しみですね。はい、以上が一応、今回の期限内に送られてきた質問なんですが。
はい、
あと2名、ギリギリ遅れてきた人がいるので、特別に今回だけね、特別にお答えしましょうかね。
はい、はい、読んでみたいと思います。山岡先生、先生、お世話になってます。報告ですが、会社の決定で一律3万円の給与月額アップというミラクルが起きました。
素晴らしい。
すごい。うん、あ、これも嬉しくて報告してくれたって感じですね。
うん、嬉しいね。
うん。福祉の道を志し転職したものの、給料が低くて大変だったので嬉しいです。
いいね、いいね。これからね、福祉の仕事ってね、やっぱり変わってきますよね。
うん。でも本当に大変だけれども、うん、そのね、給料がっていうのは確かに聞きました。うん、
いいね、良かったですね。
そうですか。そして、また食べ過ぎを心配していた飼い猫がコントロールしていないのに自然に適正量を食べるようになりました。病気ではと心配していたのですが、2週間観察しても健康です。私自身がダイエットを望んでいるのですが、なぜか飼い猫に先に効果がありました。笑いと。
なるほどね。まあね。
でももうこれはエネルギーちゃんと動き始めてるってことですよ。
そうですね。うん、必要なものだけをね、ちゃんと摂取するというところですね。
そうです
ね。自然にね。うん、
そして質問です。ワークの時や誘導瞑想の時に、初めにアロマメディテーション、宇宙自分軸という流れですが、リラックスできていればアロマメディテーションしなくても効果は変わらないでしょうか。よろしくお願いします。
うん、そうですね。回路回路が持ってきて全く問題ないと思った時には、体のしもアロマをかぶる必要はありません。
うん、
でも、ありがたい、嬉しいと思ったら、もうすぐに、ね、宇宙自分軸ワーク入って問題ないです。
はい。 やってみてください。すごいいい感じですね。進んでます。そして、最後に送ってくださった方は、今度はこちらは大変な状態ということで、大変な状態が起きて送ってくれたんですね。私の人生、災難が続発し幸せになれないです。今回は、いろいろ大変な人が隣に引っ越してきて、もう本当に大変な状況の日々です。質問として、なぜこのような災難が続発するのでしょうか。2つ目、どうすればこの災難が来ないようにできるのでしょうか。ここまでも明白なところとしてですね、私の人生、災難が続発し幸せになれないですと断言しているところに一つは原因があります。セルフイメージであるとか、その未来の望むあり方ってちょっと先の未来じゃなくて、今の私そのものを作り出しているんですよね。だから自分の中の、中でですね、もうなんかそこを断言してしまっているというところ、もう一度気づいていただきたいなと思います。
この方ね、この9月から新しく入ってこられたばっかりで、まだね、肝心なところっていうのがよくまだ勘違いしてよく分かってない。ここははっきり言いますけど、今泉さんが言った通りで、人生は変えられるんで、今までの自分をもう参考にしない。自分がこれから先どうありたいのか、どうなっていきたいのか、そこをまずはちゃんとイメージする。だけども、今までが不安な回路をたっぷり使ってくると、その不安からなかなか抜けきれない。だから回路を作るためのワークをまずしましょう。なので香りとか音でもどちらにいいし、とにかくそのちょっとでも心地よいなと思ったら脳の中心から全身に広がっていくっていう、それをまずちゃんとやってください。そうすると変わります。ワークをやってないと変わらないんです。どうワークをやったらいいかをちゃんとバディに聞いてください。一人で全部完璧にやるとは一切言ってません。なかなか難しいです。最初から全部一人でやることはね、ワークそのものシンプルなものが多いですけれども、だから寄り添えるバディの人に意見はどうでしたかっていう感じに一緒に、ね、やり取りしてやればいいんです。そうするとだんだんだんだん回路がほんの少しでも出来上がってきますので、ほんの少しでもできるのは0と1は大違いなので、そのほんの少しでもできた回路からイメージを膨らませていきましょう。今起きてる状況に目を当てる必要ないです。どうありたいのか、どうなりたいのか、そこをイメージしてください。そしてその自分とつながって、そのイメージだけじゃなくて、今度はエネルギーをちゃんとインストールする習慣を持ちましょう。そうすることで脳だけじゃなくて、脳、心、体もエネルギーと周波数が変わり始めます。その頃には必ず連動して人生の身の回りのことが変わるようになってきますので、この繰り返しです。この繰り返しをぜひね、マリさんと一緒に続けてください。以上です。
そうですね、ただ一つ言えるのは、今までの災難は私たちは、存じ上げることができないんですけれども、今回その突然引っ越してきた人が大変でっていうこのこと自体はですね、自分が今までこれを作ってきたんだとか、ここは自分らしい周波数ではないな、自分のいる場所ではないなとか、会う人たちではないなとか、本当に望むものとの違いを明確に知るために起こったんではないかなと思います。これを機に変わるということのために、この機会があったと捉えると、ここから先どう生きていていきたいかというところをもう一度イメージしやすくなるのではないかなと思います。
はい、今回ね、10月の公開音声 Q&A、やはり100件近くね、来ましたね、皆さんね。
はい、
もう全員のね、質問にね、ピックアップして、長い方ちょっと省略しましたけれども、お答えをさせていただきましたのでね、大事なのは本当に自分の質問にどう答えるかだけではなくて、いろんな人がいろんな人生を歩んでます。いろんな質問があったり、悩みがあったりね、喜びもありますね。それをこうやって、いろんな人と聞いて、そしてそれをシェアしたりね、お互いこの我々の回答を聞く、その人のほうむしろ自分にとって、今の自分にとって、今それだ、それと思うことが増えてくると、ますます自他実現というものが分かってくると思いますので、そうすると本当に人生ね、スムーズに流れていくようになりますのでね、ぜひぜひね、この Q&A ね、しっかり何度も聞いていただければと思います。
はい、
ではまたね、次回、来月もね、この公開 Q&A でお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。